深町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今週遊びに来ていただいているのは、豆富士の4代目店主、加藤慎介さんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、あの、初めましてということで、はい、あの、よろしくお願いします。
はい、
実はですね、今日が、あの、収録日が4月の30日なんですね。で、なんとこの日が、あの、先週も放送でやったんですけど、私の初の著書、音色、音楽都市福岡はなぜ生まれたのかという発売日ということで。
おめでとうございます。
ありがとうございます。そんな記念日にお越しいただいてありがとうございます。
はい、嬉しいです。
何気にちょっと私の宣伝から入らせていただきましたけど、あの、まあ、豆富士さんっていうのはもう本当福岡では老舗ですよね。
そうですね。
もうなんか、4代目ということなんですか、加藤さんが。
そうですね。大正10年創業で、はい、まあ、104年です。
これってそうそうなくないですか？そんな続いてる豆腐屋さんって。
そうですね。やっぱり今どんどんなくなっていってるんでですね。はい。お客さんに支持されて、あの、嬉しいです。
ね、昔のこう、昭和の風物詩というか、よくあの、豆腐のね、あの、笛というか、なんですかね、
ラッパーみたい
な
ものが
なっててね、あの、いわゆる量り売りぐらいな感じで、よく自転車に乗った人が、販売してるような、はいはい。あるいはもう、本当に朝早く、一番早起きと言ってもいいぐらいなイメージもあるぐらい、豆腐屋さんの仕事はね、
はい、
あの、始まるという景色は、あの、ちょっと刷り込まれているというか、知ってるんですけど、なかなかね、その、ここ最近もそうですし、やっぱりこう、どんどんこう、効率化でなんだかんだで、まあそのスーパーに並ぶような豆腐屋さんはなんか大手メーカーがね、
そうですね。
販売しているようなものばかりになってしまってる中で、多分、いろいろご苦労もされたんじゃないかなと、思うんですけど、はい、やっぱりこの4代続くという、やっぱり理由があったんでしょうね。
そうですね。
うん。どうでした？こう、その、いろいろ聞いてたんですか？その先代とか創業者の話っていうのは。
そうですね。なんか、もう、豆腐屋、実家の豆腐屋に帰ってきて、うん、23なんで、もう29年なんですよね。
ああ、29年になるわけですね、もう。
はい、帰ってきて、はい、豆腐屋始めて、
はい。
で、最初の頃は、僕の父親3代目も、うん、なんていうんですかね、まあ、工場が八女目にあるんですけど。
これ、ちょっと、もっと遡ると、はい、そのルーツ、創業の場所っていうのは八女目、
はい。あ、そうなんですよ。
なんですね。
はい。
はい。
大正10年に、はい、その八女目で、まあ、創業して、
うん、
で、ずっと、まあ、2代目、3代目も八女目でずっとやってたんですよ。
あ、3代目まで。というのは、はい、じゃあお父様の時代までは八女目で。
そうです、そうです。
ああ、なるほど。
はい。
うん、
で、僕はその29年前に、その豆腐屋の後継ぎで帰ってきた時から、うん、ちょっと福岡市内の方に、豆腐を販売、行商で来始めて、
うん、
で、それから、ま、店舗作って広げていったっていう経緯があってですね。
はい、これはじゃあ、あれですよね、その4代続いた中では大きな変革期ですよね。
そうですね。
場所がだって変わるんですもんね。
そうですね。
はい、それはもう、じゃあ、慎介さんの決断で、はい、
そうですね。
福岡に変えようと。はい。いうことになったんですね。
はい。
なるほど。そっか。じゃあ、もうその29年前からってことですか？それともそれからしばらく経って？
ですね。もう29年前から、うん、もうすぐ福岡市内に売りに来始めて。
うん。はい。もともとご出身は八女なんですか、やっぱりじゃ
あ。あ、そうです。八女です、ね。
なるほど。
はい、
うん。で、それはやっぱり福岡の方が、その証券としても大きいし、
はい。
これからやるには福岡じゃないとという思いがあったんですか？
そうですね、うん、というよりはですね、うん、こう元々多く飲食店で、うん、夜のそのバーでずっと働いてたんですよ。
それってバーテンダーってことですか？
そうですね、バーテンダーです、ね、
あら、全然後継ぎじゃないじゃないですか。
そうなんですよ。
それはちょっと反抗期じゃないけどちょっとあまりこう後継ぎたくないなみたいな感じもあったんです。
そうですね。まあ、全然、そういう後続きとか、うん、そういう話も全然なく。
あ、親からのプレッシャーもなく。
全然ない、好きにしていい、みたいな。
なるほど。
話で、
はい。
まあ、大学中退して、うん、まあ、そういう夜の飲食業界にのめり込んでですね。
それは福岡市で？
ですね。まず大学下関だったんですよ。
なるほど。
はい。
まあ、どちらかというと北九州圏ですよね。
そう。
エリアというか。
うん。からその下関北九州で初めてその夜の飲食店で働き始めて、うん、アルバイトで、
はい、
で、まあ、自分で独立して、お店すぐ出したんですよ。
うん、あ、もう、そのバーを出されたんですか、は
い、そうなんですよ。もう本当にちっちゃいお店だったん
です けど。それも下関で。
下関です。
へ、
うん、で、まあ、若い人たちが結構来てくれるお店だったんで、うん、まあまあ繁盛して、
うん、
すごい、まあ、下関では有名店だったんです
よ。へぇ、
はい。
で、なるほど、
そのお店に、東京の赤坂で、フグの料亭をされてる、おかみさんと若おかみさんが、月に一回、そのフグの買い付けに来るのに。
ああ、なるほど。下関はね、フグも有名ですよね。
そうなんですよ、うん。で、それでお客さんとして来てくれてたんですよ。うん、それで、なんか、下関でこんないいお店してるのもったいないから、東京においでおいでってずっと言われてて、
うん。むしろ東京にヘッドハンティングというか、勧誘されたんです。
はい。それで、ちょっと決断して、東京に行ったんです。
あ、行ったんですね、実際に。はい。
で、すぐその下関から出てきたこう若い男の子がしてるお店じゃダメだから、銀座のその超一流店で、まあ、2、3年ちょっと箔をつけるために働いてって言われて、その銀座の超有名店で働いてたんですよ。
なるほど。
はい。
そこから一回は開業はしたものの、
はい、
またこう雇われ的な感じでそこに入って、ね、
はい、
結構やっぱ学びはあったんですか、その時に。
そうですね。やっぱりもう本当 に日本一って言われてるお店だったから。
そう、バーとして。
バー、はい。
はあ、なるほど。
だからこう、まあお酒の知識はもちろんだし、そのお客さんとのこう会話とかですね。まあそういう、なんていうんですかね、サブ、カルチャー的なのから、もうどんどんこう知識が増えてってですね。
ああ、もうまさに修行というか勉強の、はい、時期だったんですね、
はい、
それは、
はい、うん。そうなんです。だからもう本当、結構、労働時間も長くて辛かったんですけど、まず、それはそれで楽しくて、
やりがいもあり、
はい、やってたんですけど、ちょうどその、どんぐらいかな、1年経つか経たないかぐらいの時に、その、まあ、おじいちゃんが、危篤っていう話で、
もう、やめにいらっしゃる。
そうです、そうです。でも、やばいけん、ちょっと、とりあえず、行きとうちに一回帰ってこい、みたいな、話で、まあ、一時帰郷したんですよ。で、その時に、まあ、なんていうんです。若いし、お金もないんで、行ったり来たりって東京都、あんまりできないじゃない
ですか。確かに。頻繁にはもうないですよね。
そう。だから、ちょっともう、まあ、こんなやったらあれなんですけど、まあ、葬式まで終わらしてっていう感じでずっと辞めにいたんですよ。でも結構その時間が長くて。
どのくらいですか？
ですね。1ヶ月、まあ、2ヶ月ないぐらいだった。
あ、でもま、そんな長いというか、長い人生で考えたらものすごく短い期間ではありますけど。
はい。それで、まあ、その期間やることもないんでですね。こう、家の実家の豆腐屋の、ま、手伝いをずっとしてたんですよ。まあ、母親が作る豆腐とかの手伝いをですね。
横目で見ながら。
はい、はい、で、まあもう本当に暇だったし、まあ、ものづくりも嫌いじゃなかったんで、他の美味しいって言われてる豆腐屋さんと、うちの豆腐って何が違うと、みたいなのを父親に聞いて、これが違うだけ、みたいな
の、
説明を受けて、はい、やってみたら、もう、なんか、一発で、その有名店より美味しい豆腐ができたんですよ。
その経験もそこまでなかったのに。
そうなんですよ。ただ、もうこれをこういう風に変えるだけで、美味しくなるっていうのを父親に聞いて、それをやったら本当に美味しいのができて。
まさにその秘伝のレシピというか。
そうですね。
お父様もそれは、それで作られてたんですか？
ですね。いや、父親は、もう、なんていうんですかね。その、美味しい豆腐とかっていうよりは、もう、ちょっとスーパーとかに、バーって大量に流すような商売をしてたんですよ。
なるほど。
だから、こう、味とかっていうよりは、価格を。
いかに効率よくたくさん作れるかと。
そうですね。
なるほど。
はい。そういう、まあ、豆腐屋だったんです。だから、まあ、こう、何が違うんだろうっていうとこから始まって、話聞いてやったらもう、すぐできて。
はい、もう、しかも、まあ、明らかに、この市販の豆腐と味が違う。
そうですね。
なるほど。
はい、
おお、面白い。
それで、その作った豆腐を、まあ、また暇だから、福岡市内とかの友達のお店とかに持ってって、食べてもらったりとか、したらもうみんな美味しいって言うから、まあ、 やめで作って夜、うん、友達のお店に持ってってあげて、うん、自分も飲んで帰るみたいな生活を、まあ、ずっと続けてたんですよ。
なるほど。要はその飲食店でそれが非常にこう受け入れられたというか、
はい、
そういうことで広がりつつあったわけですね。
そう
なるほど。
まあ、そう、広がるっていうか、もう本当に友達のお店にサービスで持ってってあげて、いっぱい飲ませてもらうみたいな感覚だったんですよ。うんうん、
なるほど。
その時は、
うん。まだそこはね、後継ぎを、はい、になろうとかっていう確固たるあれもない時ですもんね。
そうなんですよ、
うん。
それで、おじいちゃんが亡くなって、うん、葬式の時に、うん、もうなんか親戚一同お前が帰ってきたけん、もうじいちゃんも安心するぜ、みたいな。
ああ、なるほどね。
うん、それで、いや、そんなつもりは、みたいな感じだったんですけど、
うんうん、
でもまあなんかそうやって美味しい豆腐もできて、うん、福岡市内の友達とか飲食店仲間はもう欲しい欲しいって言うし、
うんうん、
まあこれはこれでいいかなって思い始めて。
ある種のまあビジネスチャンスでもあるわけですもんね、それって。
はい、
これいけるんじゃないかっていうね、
そうなんです
気持ちにもなるわけでしょ。
そうなんですよ。
なるほど。
はい。うん、で、まあ豆腐屋って本当に朝だけだから、まあ夜飲食店自分でしようと思えば、それはそれで。
ああ、なるほど。そのバーの夢もまだ諦めずにやれるかもしれないと。
はい。まあ、そういうちょっと当時はですね、そういう軽い感じで、
はい、
じゃあもうやってもいいなみたいな。
おー、なるほどね。
感じで始まったんですよ。
これはなんて言うんですかね、もう天のお導きというか、
そうですね、
運命の巡り合わせというか。
そうですね。
ね、なんかそのもう、後継げとかっていう、そういう強制力も働かずに、
はい、
自然と、やっぱりそういうなっていくという、はい、ことだったんですね。
いや、もう本当、そんな感じでした。
じゃあ、その、いわヘッドハンティングしてくれた、フグのそのね、方はどうなったんですか、は
い、ああ、そこが大変でしたね。
あ、やっぱり。
そっちが大変でした。
だってね、もう、てっきり、そのためにね、はい、まあ、いわゆるこう修行にも出させて、
はい、
いよいよその後には、自分の店をというのもあったでしょうかね。
そうなんですよね。だから、うん、そこはちょっと申し訳なかったんですけど、うん、話して、もう、辞めさせてもらってですね。
まあ、こればっかりはでもね、はい、その家業でもあるわけだしね、
はい、
思いつきでなんかっていう話でもないですもんね。
そうですね。
言ったらね。
はい、
うん。
そうなんですよ。
いや、なかなかなストーリーがいきなり聞けましたね。知り合いの方でもあんまりこれ知らないエピソードだったりするんじゃないですか。
そうですね。めったに話さないですね。
いやでもなかなかやっぱ人に歴史ありで、まあ、なるべくしてなったという言い方もできるし、そういうところから四代目。ね、やっぱおじいちゃまの何かより、こう、導きみたいなものを感じますよね。
そうですね。
ね、
はい。
で、そこからやっぱりこう、豆腐の世界に目覚めていくわけですか？
そうですね。
うん。
最初はやっぱり、なんて言うんですか。まあ、そういう美味しい豆腐ができて、うん、その、まあ、売ってお金を稼ぐっていう方に、ものすごいやっぱり若い時代興味があって、う
ん、
もう、その作った豆腐を、福岡市内で行商して、みたいな。うん、で、まあ、1日、最初は50丁ぐらいからスタートして、
うん、
まあ、50丁持ってったけど、まあ、30丁持って帰ってきたとか、うん、そういう感じでスタートしたんですよね。
そんなに50丁さえなかなか売れない。
そうなんですよ。
時代があったってことですよね。
はい、
うん、
そうなんですよ、
うん。
でもなんかこう、その余った豆腐を、うん、その知り合いの豆腐、飲食店とか、うん、まあその紹介でしてもらった飲食店とかに、うん、まあ、持ってって、うん、話してみたいなのをずっと続けてたら、
うんうん、
半年後には、
うん、
500丁ぐらい売り始めて。
おー、すごい。ある、もうブレイクポイントがあったんですね、何か。
はい。
うんうん、
そうなんですよ。
うんう
ん、なんかそんな感じで、わーって一気に広がってたもんで。
それはある意味、こう、口コミ的なものなんですかね。
もう完全に口コミですね。
その飲食店でたまたま豆富士の豆腐に出会った人が、美味しい美味しいと、はい、いうことを言い出してくれて、
はい、
それが拡散していった。
そうですね。
感じなんですか。
うん、で、もう、一般のお客さんにはまだ販売してなくて、
うん、
飲食店だけ。
B2B な感じなんですね、はい、最初は。
そうです。だからもう、どこどこに持ってってあげてとか言われたり、うん、電話かかってきて、
うん、
一丁からでも配達してくれてるって聞いたんで持ってきてくださいみたいなんで。
うんうん、
そうなんですよ。
へえ、なるほどね。じゃあその、まあ、まだその頃はまだ辞めに。
そうです。
拠点があって。
はい。
で、行商のように福岡で。
そうです。通って
販売をされていたと。
はい。
いうことで、じゃあそのもう、 50兆がある時に500兆になったぐらいから、はい、あ、これもしかしたらもう福岡に引っ越そうかぐらいなことになっていくわけです。
そうですね、うん、でもすぐ販売店をつくと拠点を作ってしていこうみたいなのに1年後ぐらいにはもうなってたんですよ、うん、
なるほど、
はい、だからまあ言ってもなんていうんです、美味しいものをなんか追求したいっていうよりは、うん、もうなんか出来上がった美味しいものがあるからそれをもうじゃんじゃん売って広げていきたいみたいなのの方がまだまだ強かったんですよね、その頃は、うん、
なるほどね、
はい、
いやもうちょっとすごいこうルーツで根源的な話もお伺いしたいんですけど、豆腐屋さんの朝はなんであんなに早いんですか？
もともと多分冷蔵庫がない時代に、
ああなるほど、
あの朝ごはんのお味噌汁とかに豆腐をあの入れたいっていうお客さんが多かったから、
朝間に合わせなきゃいけないっていう、
うん、多分そういうので豆腐屋は朝が早かったんじゃないかなと思うんですよ。
なるほどね、はい、もうだから要はまあ今考えたら贅沢な時代ですよね。そう、つまりこう出来たての豆腐をその時代はいただいてた。
そうですね、そういうことですね、
わけですよね、はい、おお、なるほどね。あ、じゃあ、今は必ずしもそんなに他の仕事と比べてめっちゃ早くしなきゃいけない理由はないんです。
そうです。だから、うん、あの、大きい豆腐屋さんは、うん、もう普通に7時ぐらいにみんな来て、うん、はい、普通に日勤でしてあるみたい
です。で、冷蔵庫もあるし、ちゃんとね、家庭の保存ができる状態で、はい、朝別に味噌汁の中に入れることも、
そうです、
ね。全然できますからね。
はいはい、うん、でも、うちはですね、うん、なんかやっぱり作業効率上、はい、こう、なんていうんです、全員が一遍に仕事開始するっていう感じじゃなくて、一人来たら次は2時間後にもう一人来て、うん、次1時間後にみたいな。
職人さんがってことですか？
そうなんですよ。だから順番に来てみたいな感じなんですよ。
おー、なるほど。
だから、うん、一番最初来る人はやっぱり4時ぐらい
です。あ、やっぱ早いんだ。
早いです。
うん、なるほど。
で、2番目が、まあ、5時半ぐらいで、3番目が、うん、と4番目がもう7時ぐらいにバーって来てみたいな感じで、うん、今でも早いですだから。
ああ、なるほどね、うん。で、それでこうシフトがちゃんとでも生まれてきて、
はい。
まあ、効率も含めてちゃんとうまくいってるという。
そうですね。
あともう一つ豆腐の、知りたいことで言うとですね、はい、単位なんですよ。あれなんで兆って言うんですかね。
は
い、
ああ、あれも、
1個じゃないですもんね。
そうなんですよね。
1兆ですもんね。
はい。うん、本当かどうかわかんないんですけど、はい、うん、あの、ブロックで、こう、町が、ほら、あるじゃないですか。うん、で、1丁目、2丁目、3丁目。
ああ、はい。
で、その、昔は、だから、うん、そのブロックが、区画というかね、はい、四角だったから、うん、あの、1丁目、2丁目と同じで、豆腐も1丁、2丁っていう風に、
四角いし。
はい、はい、おーおー。なったんじゃないかなって、勝手に僕が。
そのは、別のなんか他のなんか知識とかじゃなくて、想像ですか？
そうです。じゃないかなって。
でもなんか確かに言われてみたら、はい、そうかもしれないですよね。
はい、
だって、謎に豆腐だけが、腸と言われますもんね。はい、
そうなんですよ。
ね、まあもちろんいろんなこう、もうものによって単位が違うんですけど、ね、なんでかなっていうのは前から実はちょっと思ってたんですけど、ちょっと謎が解けたような解けてないような、そんな感じはしましたね。確かにあのニューヨークとかでもね、あの5番の目のような、何丁目何丁目でもうブロックがちゃんと分かれてますもんね。
そういう感じだと思います。
なるほど。いや、でもしかし、普通の市販されてるまあ、豆腐に比べたら、おそらくこだわりも強いし、
はい、
まあ、材料だったり、こう、製法が違うでしょうから、やっぱりちょっと、値段も高いんですか？
そうですね。
普通の豆腐に比べたら。
そうですね。普通、スーパーで売ってるやつで今、うん、
いくらぐらいでしたっけ？
今、いや、一番安いので多分50円ぐらいからなん
です、ね。まあ、安いですね、やっぱりね。
はい、安いです、うん。で、普通に、なんか、ちょっと国産とか、はい、大豆がいいやつとかを使ってて120〜130円ぐらいと思うんですよ、
ね。あ、それはかなりやっぱ高級、今のさっきの50円からするとね、
はい、
高級なイメージはありますね、
はい、うん。で、うちで売ってる豆腐のまあスタンダードなやつで大体200円前後ぐらいです、はい、うん。
お、最高級じゃないですか、はい、なるほど。でもやっぱりそれでお客さんが満足しているという、
そうですね、
とこですよね。
はい。わざわざ買いに来ていただいてます。
まあ、
す
べてをつまびらかにはできないんでしょうけど、何がそんなに違うんですか？
豆腐ってやっぱりシンプルな食品で、うん、もう大豆と水とその凝固剤ですね、うんうん、凝固剤いろいろあるんですけど、はい、にがりって言って、はい、あの大体それがまあ、うん、普通は使うやつなんですよね、はい、でまあ材料にこだわるって、うん、なんかもう皆さんこう言うんですけど、
その例えば大豆が違うよとか、
はいはい、うんうん、言うんですけど、うん、本当は、うん、大豆の炊き方が一番大事なんですよね。
ああ、そのそこの製法というか、
はいはい、
なるほど、
そう、そうなんですよ、
うんうん、
でもこう なんていうんですかね、皆さんそれあんまり分かってなくてですね、こう大豆って、うん、9月ぐらいに年に1回できるんですよ、うん、収穫時期が、うん、でその収穫された大豆が、うん、翌年の2月ぐらいから入札にかかって市販されていくんですよ、
ね、は
い、
あ、年を越すんですね、
はい、う
ん、
乾燥させ
るんですけど、あ、そ
っか、はい、で早いやつで大体2月ぐらいから売られてくるんですよ、
うんうん、
でその2月に売られたやつをずっと次の、まあ、1年間使っていくんで、うんうん、
はい、
やっぱり大豆もどんどん劣化していくじゃないですか。
ああ、そっか。
はい。
うん、
だから、こう、この時期の豆腐の作り方とか、うん、全部、本当は違うんです。
それによって変えなきゃいけない。
そうなんですよ。
その経過 年数っていうか、日数によって。
はい。
うん、
はい。だから、それがまあ、本当は普通なんですけど、はい、どこもそういうことしてるとこないんですよ。
常に同じやり方でしか作っていない。
そうなんですよ。
なるほど。
機械が全部作るからです。
じゃあ、やっぱ旬な時が美味しいに決まってますよね。それだけで言ったらね。
そうなんですよ。だから、本当はだから2月、3月が一番美味しい豆腐なんですけど、結局水分量が多いから、
うん、
みんな作れないんですよ。
うん、
今度はべっちゃべちゃの固まんない豆腐ができるっつって。
なるほど。
うん、だから、前の年のその古い大豆と新しい大豆を混ぜて、
うんうん、あ、ブレンドするんだ。
そうなんですよね、
はい。
それで作りやすくしてやったりするんですよ。
うん、
でも、やっぱり美味しいのはもう新しいやつを一本で作ったやつだけなんで、
うん、
はい。で、僕とかはもうそれで全部やってて。
それはじゃあその知識をお父様から受け継いだんですか？
そうですね。
なるほど。
そういうことだったんですよね。一番最初のその、
うん、秘伝は。
はい。
うん。なるほど。
それを気づくのに、やっぱり20年ぐらいかか
る、ね。うわ、まあ、なかなかシンプルなだけに、やっぱり、そのぐらいかかるっていうことなんですね。
はい、だから、まあ、知らず知らずに、やっぱり受け継いでてたんですけど、でも、あ、そういうことだったんだっていうのを納得したのが、やっぱり20年ぐらい経った時。
答え合わせに20年ばっかかるってことなんですね。
はい。
理由は分からなかったけど、
そう。
後々、あ、こういうことかと。
はい。
お
ぉ。で、それなんで気づいたかって言ったら、うん、その、今、1000円で売ってる豆腐があって。
おぉ、なるほど。
はい。それ、もう完全に手作りなんですよ。
うん。
こうもう、直火の、はい。解放釜って言って、普通の鍋ですね、はい、言うたら。で、大豆を炊いて、作るやつなんですけど、うん、
はい、
それ、もう、ものすごい技術が難しくて。
手間暇がかかってるし。
はい。はい、うん、で、その、豆乳作るだけでも大変なんですけど、うん、その豆乳がちゃんと炊き上がってなかったら、
うん、
にがりを混ぜてももうべっちゃべちゃのやつしかできなくて、
うんうん、
本当に誰も作れないような技術なんですよね。で、それをずっとなんか作りたくて、3年ぐらいかかったんですよ。うん、で、その3年ぐらいでこう習得した技術で、
うんうんうん、
あ、やっぱりこの、炊き方だったんだと思ってですね、
うんうんうん、
だから父親とかがやってる圧力釜でやるにしても、はい、炊き方がやっぱりあって、
うん、
なんかああこれだったんだってその時思ったんですよ。
その時ってやっぱりどんな気持ちになるんですか？
いや、もう
答えが分かった時って
もうすごいやっぱ興奮してですね、
うんうんうん、
もうみんなになんか言いたくて
通じます。やっぱその感動はみんなにこう話したときに。
いや、もう全然ですね。
で、今こうやって話聞いてて、やっぱりようやくなんかちょっとわかるっていうぐらいですもんね。
はい、
うん。そこはやっぱ苦労した人じゃないと。
そうですね。なんかもう話して納得してくれるのは大豆屋さんだけで。
ああ。
大豆の豚屋さんだけで。でそれから毎年、
うん、
その大豆屋さんが、うん、豚屋さんがうちに新しい大豆って持ってくるんですよ。
うんうんうんうん、
で、僕に大豆の炊き方を、
はい、
その研究させて、
うん、
で あ、これはこう何分ぐらいこういう炊き方をしたらいいみたいなのを言って、うん、それを自分のところの取引先の豆腐屋さんに教えてあげて。
あ、それは別にいいんですか、秘伝は公開しても。
毎年どっちにしても変わるし。
うん、あ、そっか。
でも、もう、簡単に話してももう絶対こうなできるような、
その紙に何グラムとかそんななんか何分とか書いて分かるもんでもないんですね。
絶対分かんないです、
ね。なるほど。
なんでかっていう理由がですね。
うん、うん、はい。なるほどね。まあしかもその時のなんかどうかしたらもう気温とか湿度と、はい、湿度とか、はい、そんなことまでもしかしたら関係したり。
そうですね。
やっぱ生き物とか生物ってやっぱそんなあれなんですね。
はい。
いやー。これはやっぱ奥深いですね。
本当奥深いです
。話をお伺いするとね、はい、僕ら何気に何も考えずに美味しいとか、まあ普通やなとかって食べてるものが実はちゃんとそういう、はい、ね、理由がそこにはあるということなんですね、
はい。
これだけでもまだまだお伺いしたいぐらいなんですけど、実は加藤さんなんか新しいことを始めてらっしゃいますよね。
そうですね。
しかも全然豆腐じゃないやんといううどん屋さん、
はい、
この三井のうどん店という、
はい、あ、みーうどん、
あ、ごめんなさい、みーのうどん店、
はい、
これは小郡に作られてるんですけど、
はい、
これちょっと話してもらっていいですか。
はい、もともとそのみーうどん店っていうのを、はい、そのされてる、まあ大将がいらっしゃって、
あ、もともとあったんですか、みーのうどん店っていうの
は、はい、
うん、
はい、もうすごい繁盛店で、
はい、
あの うどんの、まあ、スメっていう
だし
を、うん、はい、なんか、スメって言えって言われてて、その対象に。
だしとは言うなと。なるほどね。まあ、スメでももちろんわかりますけどね。はい。
そう、そう、そう、そう、スープ、スープとか、だしとか言ったらいかんって言われてて。
そのこだわりもまだね、ちょっと深掘りしたいぐらいですけど、はい、まあまあ、はい。
で、そう、スメがすごい人気のお店で、
うん、
で、あの、もう、な麺も、その、秋月の篠原製麺さんっていうとこから仕入れてあって、
はいはい、
その、まあもう篠原製麺さんがもうご高齢で、あの、うん、廃業するっていうので、
あ、
もう自分はその篠原製麺の麺じゃないともううどんは作りたくないって言って、
はい、
でも辞めるって言われたんですよ。
やっぱそういう関係性がやっぱあるんですよね。
はい。はい、で、うん、それをちょっと僕が聞いて、
うん、
いやもうあんな美味しい爪なのにもったいないから、うん、そのちょっと引き継がしてくださいみたいなあの直談判して、
うん、
で
麺はどうされたんですか。
あ、麺はもうあの今はちょっと博多の方の麺屋さんから仕入れてるんですけど、うん、はい、あのその麺もちょっと今後は、うん、あの篠原製麺さんの
に近づけるような、
はい、はい、
う
ん、そこのなんか社長さんとも今仲良くさせてもらってて、
はい、
はい、
そこも受け継げそうなんですか。
はい、もう、受け継いでいこうかなと思って。
なるほど。わあ、それは、そういう人たちがいらっしゃったから、なんかこう、それを守りたいという。
そうですね。
それがきっかけなんですか。
そうですね。
うん。
もう、本当になんか美味しくてですね。
それはもう、もともとじゃあ足しげく通ってたぐらいだったんですか、自分、ご自身が。
そうです。まあ、もともとのきっかけは、うん、あの、うち、僕の、平尾店のパートさんが、
うん、
そのうどん店の先代の大将の奥さんだったんですよ。
あ、もうそういう縁故関係があったんですね。
はい、
うんうんうん、
で、そのたまに行って、うん、うどん美味しいから食べさせてもらってて、うん、とか余ったスープとかもらって、うん、あと酢もらって、
うん、
あの家で食べたりしてたんですよね。
はい、
でもやめるって言われて、いやもうもったいないけん、うん、せっかくやけん。継がしてみたいな話で、
これめちゃめちゃ気になりますね。なんかあの僕ももともとうどん大好きで、
はい、
で博多ってやっぱうどんうまいじゃないですか、
はい、
でいろんな名店も数ある中で、はい、で実はでもそのいわゆるこう筑後、
はい、
あのまあ久留米もそうですし、まあこの小郡はちょっと僕まだチェックができてないんですけど、
はい、
なんか微妙に違いません？地域によってまた。
そうですね、うん。なんか奥ももう。
北九州にももちろんあるしね。はい、うどん文化。
そうですよね。うん、から、もう、麺と出汁と全部違うからですね。
うん、そうそう、
うん。だから、なんか奥も本当うどん屋自分で始めるまで全然気にしてなかったんですけど、
うんうんうん、
もう、本当全然全部違うなって思い始め
た。確かにね。あの、あんまり十杯人からげにできない世界ですよね。
はい、
うん。このエリアだからこんな味みたいなことさえね。
はい、
できないけど、
は
い、
そうなんですよ。
もうでも全く豆腐と違うじゃないですか、
はい、
これな大丈夫です、そのなんかやりたいっていうことになったわけですか。
そうですね、なんかやっぱいいものをなんかこうなくすのはもったいないっていうところから、まあね、ちょっと始まってやり始めたんですけど、まあでも本当豆腐もうどんのその爪も、うん、あのなんかやっぱりいいものを作ろうと思ったらですね、もうどんどんどんどん、はい、こだわっていったりとか、うん、やっぱいいものを作ろうと思ったら、うん、なんか、あ、ここはこうしてとか、うん、な、あの、温度とかですね、うんうん、いろんなのをこう、測ったりとかして、うん、やっぱ、あ、自分ってそういうのが好きなんだなって、もう本当に思い始めてですね。
確かにね、今日のお話をお伺いしている中で、うん、そのうどんを、あ、うどんというかその豆腐を受け継いだという感覚と、そのまさにミーのうどんを受け継ぐ感覚ってちょっと似てますよね。
そうですね。
ね、なんかこれをなくしたらいかんなっていう感じのところを、こうバトンがちゃんとこう渡ってきてる感じが、はい、ある意味やっぱ一緒かなっていうのは思いましたね、今ね。
うん、そうですね、本当。
これは、あの、すぐ見つけれます、小郡に行ったらミーのうどん屋さんは。
はい、もうすぐわかります。松崎駅っていう。
松崎駅。
はい。うん、あの、天城線があるんですけど。はい。もうほんとその真ん前ぐらい。
駅前ぐらい。はい。これはちょっと私も要チェックですね。行かないかんですね。
はい。お待ちしてます。
なるほど。こういう新しいこともまた、あ、もうオープンしたばっかりなんですか？
ですね。はい。引き継いで、3月21日に引き継いだんですよ。
おー、まだ1、2ヶ月。
はい。
おー。なるほど。じゃあまだまだ知らない人もいるかもしれないけど、これ味の方はもう、あれですか、間違いない。
間違いないっす。
ね、昨日今日始まったものじゃないわけですもんね。
はい、はい。
ずんとこう、連綿とこう、受け継がれてきたものを、またさらに加藤さんがそこを引き継いでるという。
は
い、
そうです。
そんな味ということで、もう私も要チェックですね。いや、なかなかこれはね、ちょっと私ね、恥ずかしながら、ほんと申し訳ないんですけど、豆藤さんにちゃんと言ってもないのにね、こうやって、あの、インタビューというか、お話をお伺いさせてもらって、ほんと恐縮なんですけど、ちょっと改めてやっぱり、
はい、
これは、あの、逆に、お話をお伺いしてるからこそ、やっぱり来たくなりますね。
ああ、はい。ありがとうございます。
いや、豆腐ってやっぱり日本人のなんか、なくてはならない食材の一つですもんね。
そうですね。もう本当、伝統食って言っていい。
もう今や語られないぐらいな当たり前すぎて。
はい。
そういう一品ですからね。
はい。
でもやっぱり、そのシンプルがゆえのこだわりみたいな。
はい。
ところが今日お話をお伺いしてすごく分かりました。やっぱりこの今の時代の要請というか健康食品でもありますよね。
そうですね。
なんか体にも当然いいでしょ、うん、やっぱり豆腐って。
そうですね、もう豆乳とか、うん、ま、前はやっぱり美味しくないけど健康にいいからみたいな感じで買いに来る方たくさんいたんですけど。確かに
最初そうでしたよね、豆乳は、は
い、うん、でも今も本当豆乳は美味しくて健康にいいからっていう方もものすごい増えて、
うん、はい、それが一番ベストですよね。
そう
です。美味しい上に体にもいいんだったらって感じですもんね。
そうです。
なるほど。まあ、そんなね、今日は本当豆腐に関するお話をたくさんお伺いできて、しかも、何しろ、ミーのうどん屋さんというね、はい、うどん店が新しくオープンしたというところもあって、まあ、詳しい情報はですね、豆富士さんはインスタ
で、はい。
をチェックすれば、豆腐に関することだったり、それうどんのことも出てるんですか？
うどんのことも、はい、豆富士のインスタで。
あ、なるほど。
見れますんで。
じゃあ、こちらをチェックしていただければ、いろんな情報がわかるということですね。
はい。
なるほど。さあ、じゃあ、加藤さん、また来週も引き続き、
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、今夜は豆富士、加藤慎介さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
Love FM Podcast。
Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも Love FM が楽しめます。 Love FM.co.jp にアクセスしてくださいね。
Love FM Podcast。